京大学仏ラジ。
始まりました仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月2回このお時間からお送りいたします。またこの番組の再放送は土曜日日曜日の23時からとなりますので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページにポッドキャストとしてもアップされます。前年度を含む先輩方の放送回や今後の放送についてもバックナンバーとして何度でもお聞きいただくことができますので、そちらも合わせてお楽しみください。
また、仏ラジでは皆様からのメッセージ感想などお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。
またファックスは 075-432-5806 となっております。さらに仏ラジでは公式ツイッターとインスタグラムも運営しております。ツイッターアカウントはアットマーク仏アンダーバーラジオbutu_radio となっております。インスタグラムのアカウントは仏ラジオ buturadio です。今年度からインスタグラムの投稿内容を一新し、番組で紹介するお店までの道のりやお店の方がおすすめするメニューなど、各放送回に関連した情報を投稿していく予定です。ぜひフォローやいいねなどよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まあ、というわけでね、皆様お久しぶりです。本日パーソナリティを務めさせてもらいます、仏教大学公共政策学科3回生の杉本壮と、
同じく仏教大学社会学部現代社会学科3回生の与崎隆弘でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけでね、約2ヶ月ぶりの放送になったわけやねんけど、
はい、
なんとな、今回の放送で2人でやる最後の放送らしいわ。
いやマジか、
うん、
もう最後なんか。
そやで。
いやなんかさ、始める前は長いかなと思ってたんやけど、うん、いや実際にやってみると結構短く感じたよ。
そやな、ほんまにな、まあ、このラジオを通してな、結構いろんなこと体験できたし楽しかったな、
う
ん、
楽しかった楽しかった、うん、まあ最後の放送も2人で頑張っていこう。
そやな、楽しくやっていこうか。
というわけでね、リスナーの皆さんもぜひ SNS 等で反応いただければと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。さて早速コーナーの方に移っていきたいと思うのですが、ここで曲を一曲聴いていただきます。ワンオクロックでザ・ビギニングです。
北区ぶらり自転車の旅。
さて、曲を1曲聴いていただいたところで早速コーナーに移らせていただこうと思うのですが、簡単にこのコーナーの説明をさせていただこうと思います。コーナー名は北区ぶらり自転車の旅、その名の通り自転車を使った企画となっております。地図などは極力使わずに、僕たち2人が気の赴くままに実際に北区の街へ自転車で出かけて、目的地を目指しながら面白い場所を発見したり、街行く人に話を聞いたりすることでぶらりと旅をしながら北区の魅力を再発見していこうという企画となっております。
はい、というわけでね、はい、前回放送では京都産業大学を目指して目的地に旅してきたわけやねんけど、
うんうん、
まあ、今回どこ目指して旅してきたんやったっけ。
今回の放送ではですね、うん、前回放送で取材に協力してもらった学生、うん、が北区の魅力として教えてくれた鴨川と、うん、まあ、ずっと僕の希望であった金閣寺を目指して旅を行ってきました。
はい、行ってきましたね。
行ってきましたよ、うん、
やっとね行けたというわけで、まあ、初回放送から岩崎くん、うん、ずっとね金閣寺に行きたいって言ってたもんな。
そうやねんな、うん、いやだからさ、リスナーの皆さんに早く旅の内容伝えたいねんな。
そうやな、まあ、というわけでここからはね、僕らが鴨川と金閣寺にたどり着くまでにどういった場所やどういった人たちにお会いしたのか、実際に旅を行った感想を交えつつ紹介していこうかなと思っております。
まずね、まあ、旅の始まりは仏教大学からやったけど、はい、うん、まあ、冬の朝っていうこともあってめっちゃ寒かったよな。
なあ、ほんまにあの日なんか寒かったよな。
そう、ほんまに寒かったよ
なあ、まあ、天気曇りっていうのもあったかもしれんけどな。
あ、絶対それはあると思うわ、うん、まあね、まあ、そんな寒い中僕らはとりあえず鴨川方面を目指して自転車を漕ぎました。
はい、しばらくね自転車漕ぎ続けてたんですけど、
はいはい、
やっぱりあの北区って冬でもやっぱ自然豊かで綺麗やったよな。
そうそう、うん、まあ、普段は僕バス通学で気づかんかったんやけど、うん、まあ、ところどころに椿とか冬の花が咲いててめっちゃ綺麗やったよな。
そうやな、まあ、綺麗やったな、
うん、
まあちょっと道中のエピソードってことで思い出したんやけど、うん、なんか畑見つけたやん途中で。
ああったな、
うん、でなんかそこで岩崎くん育ててる作物、
はい、
キャベツかレタスかみたいな一人でめっちゃ悩んでたよな。
いやあったけど、いやちょっと待って、うん、その話恥ずかしいしちょっとやめてよ。
ごめんな、うん、まあ、こんな感じで、冬の景色も楽しみながら自転車こいでたんですが、ここで初めての寄り道をしてるな。
そうやったな、うん、まあ、僕らが最初に寄り道をしたのは1217年に、上賀茂神社の神主賀茂頼久が霊光の照らしたちに一時を建立せよと神託を受け創建したと伝えられている神恋の方に行ってきました。
はい、行ってきましたね。
行ってきましたよ、
はい。まあ、実はねここ、はいはい、同じ仏ラジの仲間である帰宅多くの2人がこう以前訪れてた場所ってことで、うんうん、まあ、ちょっとな2人とも気になってたよな。
あ、そうそうそう、まあ、前回もさ旅の安全をお参りしてからスタートしたし、うん、まあ、今回はここでお参りの方させてもらいました。
はい、まあ、実際入ったけどさ、
うんうん、
なんか、まあ、やっぱ静かやったしこう落ち着きやっていい場所やなと思った。
いや確かにな、うん、あとまあお寺の中も整備されてたし、うん、何より拝観料とか無料やったしな。
そうやな、うん、あとちょっと個人的にな結構印象残ったのは、
うん、
お寺の中にあった諸病薬剤を取り除くって言われてた、
うんうん、
なんかお大師様のおみ足ってなったやん。
あ、あれな、
うん、
あれインパクトすごかったよ
なあ。ほんまにな、まあ、
足だけの銅像って珍しいし
なあ。岩崎くんめっちゃ触ってたよな。
いや最近さやっぱコロナとか怖いし、うん、
あ、なるほどな、まあ、
そう触っていいって書いてたからさついつい。
あ、なるほどな、
うん、
まあ、やっぱ地元の方もな来やすそうな場所やったし結構住宅街でいい場所やった、
うん、いい場所やった、うん、まあ、これはな帰宅ウォークの2人に感謝
やね。そうやな、ありがとう、うん、まあ、そんな感じでねお参りを済まして神恋院を後にしました。
まあね、まあ、その後もしばらく2人でのんびりと自転車を走らせてたんですけど、
はい、
まあ、鴨川に着く直前で人でにぎわう公園があったんで2人で行ってみました、
うん、はい。まあ、集まりの正体っていうのもねグランドゴルフをされている方々だったんですが、うん、まあ、とてもにぎわっていてね、
うんうん、
まあ、その場所は鹿の下という公園でした。
旅した日さ平日やったけど、うん、まあ、みんなでグランドゴルフしててめっちゃ楽しそうやったよ
な。ほんまにな、うん、にぎやかで楽しそうやったわ、うん、ちょっとなんか一時様子見てたけどさ、
うんうん、
ちょっとやってみたかったもんな。
いやそれはわかるわ、
な
やる機会なんてめったにないしな。
そうやな、まあ、そんなね公園の様子をねこう2人で眺めてたんですが、まあ、ここでグランドゴルフをされていた男性の方にお話を伺ったのでインタビューの模様を、どうぞ。
まずはじめに店名と自己紹介をお願いいたします。
はい、自転車店のコンズサイクル
鴨川が近くにあるということと、それから公園使わせてもらって、我々は船山クラブというのでグランドゴルフをやらせてもらってます。
それで今集まられて
る。そうそうそうそう、それからなんかな、まあ北区に住めて幸せやと思ってます。
ありがとうございます。
まあ年も行ってることやしね、鴨川散歩とかは、まあよその地域から見たら恵まれてるとは思ってますけど。
はい、すいません、ちょっと冒頭の方違うインタビューの方が流れてしまったんですけど、まあ早速インタビューを聞いてもらったんですけど、いや地域の方といつでも集まれるコミュニティのある場が、うん、あるっていいよな。
あーほんまにな、うん、いいよな。最後でさこうインタビューの中で言ってはったけど、
うん、
北区に住めて幸せですって言葉言ってはったやん。
あー言ったって言ったった、
その言葉が出るってほんまに素敵やなって思って。
いや確かにな、
うん、
いやいつかは僕も自分の住む地域をそういうようになりたいよな。
なあそうやな、
うん、あとまあさ北区の魅力についても答えてもらったけど、うん、目的地の一つである鴨川の名前出てたよな。
あー出てたな、
うん、
まあ、やっぱり北区といえば鴨川なんやな。
まあ、前回放送のインタビューの中でもちょくちょく話で出てきてたしな、
うん、確かにな、
うん、
まあ、やっぱ北区の人からするとな鴨川思い入れのある場所なんやなって思ったわ。
あ確かに、まあ、鴨川も近いしな。
うん、うん、そやな。
なのでねぜひリスナーの皆さんも鴨川が近い鹿の下公園の方行ってみてください。
はい、まあ、公園でね少し休憩をさせてもらった後はまっすぐ進んでいよいよ鴨川に到着しました。
ここでね鴨川での様子をお話しさせていただく前に、
はい、
コーナーの休憩がてら曲を一曲聴いていただこうと思います。バウンディで怪獣の花歌です。
曲名をバウンディで怪獣の鼻歌と紹介しましたが、正しくはワンズで世界が終わるまでではでした。すみません、
申し訳ございません。
はい、まあ、曲をね1曲聴いていただいたところで、早速鴨川の様子についてお話ししていこうかなと思っております。
はい、やっとね目的地の一つである鴨川に到着したけど、まあ、話に聞いてた通り、うん、いいところやったよな。
そうやな、うん、やっぱり分かってはいたけど、うん、こう自然とか川とかも綺麗やったし、うん、まあ、やっぱ地元の人がおすすめするスポットとしてはな、納得のいくとこやったわ。
うん、確かにな、うん、まあ、今回実際に、自転車で鴨川沿い走ったけど、
うん、そうやったな。
そう、めちゃくちゃ気持ちよかったよな。
なあ、ほんまに、うん、あと冒頭でさ、こう旅の始まり、こう曇ってて寒かったって話したやん、
うんうん、
なんか着いた途端にさ、鴨川着いた途端にこう急に晴れてきてさ、
あ、そう、晴れてき
たよな、自転車日和みたいな、うん、天気になったよな。
いやでも絶対これさ、うん、あの人工院で旅の安全をお参りしたのが良かった
ね
と思う。
なるほどな、うん、確かにな。まあ、そんなね、あのお参り効果も聞いて天気も晴れてきたんで、景色見ながらゆっくり自転車走らせていたんですが、まあ、ここでもね、あの鴨川の魅力などについて写真撮影を行っていた学生のお二人と散歩をされていた男性の方にインタビューを行ったので紹介したいと思います。それではインタビューの方をどうぞ。
管理ラボに住んでるんで緑が多いのは確かにね、まあ、もっと北区でもあっちの方行ったら、はい、かなりね住宅街になってるからね。
そうですね、
まあ、この鴨川もまあ多分僕は大概歩いてるんで、
はい、
この付近は好きですね。そういう意味では
普段からこんな感じで散歩、
そうそう、あの鳥見たり、
なるほど、
退屈しのぎにはなるから
そうですね、はい、ありがとうございます。
この鴨川をあれかな中心にかな、僕としては進められるのは。
なるほど、うん、
例えばそれほどね、あの繁華街が賑やかなとこはないからね、
そうです
ね、北区はね、割とまあ落ち着いてるとこかな。
ですね、
うん、はい、
ありがとうございます。
最近ちょっと散歩してるんですけど、
はい、
景観が良かったりとか健康とかにも良かったりして、すごい趣味としていいもの見つけれたなって考えてます。
ありがとうございます。
鴨川がすごい散歩コースとして、なんかいろんな生き物もいるし、いいかなと思います。
ありがとうございます。
はい、インタビューを聞いてもらったんですけど、はい、まあ、お三方とも鴨川の魅力として散歩をするのにとってもいい条件が整うって言ったってよな。
なあ、確かにな。話にもあったけど、うん、やっぱ綺麗な自然とか景観見ながら歩けるっていうのはやっぱ鴨川散歩にはうってつけって思ったわ。
あ、確かにな、うん、まあ、あと泳いでる鴨とか動物も可愛かったし、
うん、可愛かったな。そうそう、
写真とか撮りながらでもいいんかなと思った。
なあ、ほんまに僕らもいっぱい写真撮ったな。
撮ったな、
うん、
まあ、なのでね、まあ、リスナーの皆さんもぜひ鴨川に来ていただいて散歩などをしてみてください。
はい、まあ、鴨川でね気分をリフレッシュした後は最後の目的地の金閣寺に向けて自転車を走らせていたんですが、まあ、道中でもね少し寄り道をしました。
はい、僕たちの旅はね自転車を使うということで、うん、まあ、自転車についてのお話を聞けたらなと思っていたんですが、はい、なんとですね大徳寺の前にある、コンズサイクル北大寺店店長駅田さんにお話を伺うことができたので、
はい、
インタビューの方をお聞きください。
まずはじめに店名と自己紹介をお願いいたします。
はい、自転車店のコンズサイクル北大路店店長の駅田と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、コンズサイクルさんについて、ご紹介をお願いいたします。
はい、コンズサイクルは現在京都と滋賀に合計16店舗を構えており、
はい、
自社製品をはじめとした自転車の販売や整備、修理等を行っております。整備不良の自転車をなくし、地域のお客様に安心安全な自転車ライフをご提供できるように日々努力しております。
ありがとうございます。
はい、
では続きまして、僕らは自転車を通して北区の魅力を伝えるというテーマで番組やらせてもらってるんですけども、
はい、
自転車屋さんの考える自転車の魅力みたいなのが何かあればお伺いしたいです、
は
い。
そうですね、自転車という乗り物はとても便利で、
はいはいはい、
歩くよりはさまざまな場所を巡ることができて、
うん、
まあ、車の中からでは発見できないような場所と出会うことができるというのが魅力的ですね。
なるほど。
また、はい、まあ、自転車にはたくさん種類があって、
はい、
まあ、自分に合った自転車だけの楽しみ方ができる点、
はい、
また京都の魅力的な街並みや自然を肌で感じながら、
はい、
まさにぶらりと旅をできる点が魅力的ですね。
ありがとうございます。ぶらりという言葉も入れてもらって、
はい、ああ、いい、
はい、 まあ僕自身もなんか結構自転車乗るのよく好きで、
はい、
あのよく自転車で、まあ、旅みたいなことをしてるんですけど、
はいはい、
まあ、こう自転車にこう自分に合った乗り方ができるっていうのは結構いい点だと僕も思ってます。
あ、そうですね、うん、まあ、写真映えするようなものだったり、
はいはい、
まあ、自分をサポートしてくれるものだったり、
はい、
まあ、あるいは家族やカップルでお揃いで乗ったりなど、
うん、
まあ、様々な選び方ができるのも自転車の魅力の一つですね。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
では、駅田さんから見て、
はい、
北区の魅力っていうのは何かあればお伺いしたいですか。
はい、北区は街中から少し離れていて、
はい、
大きな、繁華街などはないんですけど、
はい、
まあ、その分京都の自然や歴史に落ち着いた街並みが合わさることで、
はい、
とても住みやすく訪れやすい場所であることですね。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後になるんですけど、はい、視聴者に向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、コンズサイクルでは皆様の自転車ライフをより充実させるために日々努力しています。
はい、
皆様が自転車で素敵な旅をできるようにサポートさせていただくので、ぜひお店でお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
店長の駅田さんでした。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでコンズサイクルさんでのインタビューを聞いていただいたんですけど、
はい、
まあ、2人の間ではね、うん、まあ、ずっと自転車に関連した場所でインタビューをしたいっていうのを話してたし、
うん、そうやな、
ほんまに今回ご協力いただいてありがたかったよ
ほんまにな、ずっと言ってたからな、
う
ん、
そう言ってたな、
ほんまにありがたかった、うん、まあ、やっぱり僕自身こう自転車乗るのが好きってことで、まあ、うん、このコーナーもそういった目的でしてるんやけど、
うん、
まあ、やっぱり乗るのも好きなんやけど、
うんうん、
見るのも好きやねんか。
あ、そうなんや、
うん、そうやね。だから自転車たくさん置いてあるな、自転車さん見れて嬉しかった。
確かにな、うん、まあ、あと、まあ、インタビューの後も少し店内紹介してもらったけど、うん、まあ、コンズサイクルさんの自社ブランドもたくさんあって、うん、どれも良かったよ
なあ。ほんまにな、うん、色とかもな良かったし、
うんうん、
あとなんかクロスバイクとかまで出してたやん。
あ、そうそう、びっくりした、
それは驚いたわ。
うん、うん、あの仏台からも結構近いところにあるし、うん、まあ、新生活始める人もこれから増えてくるやろうからぜひ行ってみてほしいよな。
そうやな、まあ、気になったリスナーの方はねぜひコンズサイクルさん調べてみてください。
はい、お世話になったコンズサイクルさんを後にししばらく自転車を走らせ、ついに最後の目的地である金閣寺の方に到着しました。
はい、
金閣寺は、北区金閣寺町にある六音寺の通称で、1397年に足利義満によって創建された世界遺産になっております。
はい、やっと行けましたね。
やっと行けたよ、
ね、まあ、ついに来れたってわけやけど、
うん、
まあ、念願の金閣寺はどうやった岩崎くん。
いや、まあ、実際初めて生で今回金閣寺見たんやけど、
うん、
まあ、写真で見るのとはやっぱ全然違うくて、
そう
そう、やっぱ想像以上に金色なんやなって
なるほど、
うん、
そうやな、あれ初めて見たらな、もう思ってたより金色でな、びっくりするよな。
いや、びっくりした。いや、まあ、びっくりもしたんやけど、うんうん、まあ、やっぱそれ以上にやっぱ感動したかな。
あー、なるほど、
うん、
まあ、でも結構なテンション上がってな、
うんうん、
岩崎くんもずっと写真撮ってたもんな。
いや、あれはな、撮らずにはいられんかった な、
う
ん、
そうやな。
いや、まあ、仏台から近いのに、うん、まあ、なんで3年間も行かへんかったんやろってめっちゃ後悔した。まあ、雰囲気から何か、
う
ん、もう何もかも良かったし、
うん、そうやな。まあ、ちょっとな、僕もなんかこう雰囲気に飲まれてじゃないけど、
うん、
ちょっとな、ついついなみたらし団子も買ってしまってな。
いや、それはあの、うん、俺と違って杉本君は単純にお腹減ってただけやろ
まあ、せっかくやしな。
まあまあまあ、うん、まあ、おいしそうやったし、まあ、気持ちはわかるけどな、
うん。まあ、みたらし団子もね美味しかったし、初めて行った金閣寺に感動した岩崎くんの話もねちょっと聞きたいところなんですけど、ここであの僕たちと同様に金閣寺を拝観されていたご夫婦の方に、金閣寺を見た感想を聞くことができたので紹介したいと思います。それではどうぞ。
修復が終わったんですよね。
そうですね、
あのすごい綺麗でびっくりしました。感動しました。
ありがとうございます。
前見た時よりキラキラ感が増した。
ああ、なるほど。そうですね。修復したのは。
全然別のものみたいな。
なるほど。
あとは観光客の人がいなかったんで、なんかすごい自分の家の庭みたいな感じで、
はいはいはい、
ゆっくりと楽しめることができたんで、
なるほど、
すごい良かったです。
中も散策されて。
そうですね。
なるほど。
ま、以前だとなんか人の流れに押されて押されてみたいな感じだったのが、ね、本当に自分のペースで歩けるので、
うん、なるほど。
外出ちょっと微妙なところだけどもまあ外だしいいかなみたいな感じで、はい、楽しみで来れました。はい、
ありがとうございます。
はい、インタビューを聞いてもらったんですけど、はい、金閣寺って最近改修されたばっかりやってんな。
あ、そうやで、確か2020年とかやったかな。
あ、そうなんや、
はい、屋根とかな改修して、だから岩崎くんのほんまに結構いいタイミングで見れてると思うで。
あ、じゃあやっぱり俺運良かってんな。
そうやで。
あとさあ、まあ、あとインタビューで今コロナで観光客が少ないって言ったったやん、
うん、言ってはったな。
そうで、まあ、その少ないことで静かに自分の庭のように楽しむことができるって言ったったけど、
う
ん、
あ、そうやな、
まあ、これってコロナの状況やからこそ楽しむことができる一面もあるんやなと思って。
あ、確かにな、うん、やっぱ今の状況に合った楽しみ方ってのもあるんやな。
そうそうそう、うん、なのでね、まあ、リスナーの皆様も今だからこそ見ることができる金閣寺をぜひ拝観してみてください。
はい、まあ、というわけでね、今回の旅の模様はここで終了とさせていただきます。
今回の旅は合計約10キロの旅となりました。旅で通った経路や道中で撮影した写真はインスタグラムに投稿いたしますのでぜひ見てください。そして最後になりましたが、インタビューにご協力いただいた方々本当にありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで今回の帰宅ぶらり自転車の旅のコーナーはここまでとさせていただきます。
さてエンディングのお時間となりました、はい、さあ最後の放送やったけどどうやった、杉本くん。
そやな、最後か、うん、まあ最後ってことでね、ちょっと悲しい気持ちがな、うん、やっぱりあるんやけど、まあ、やっぱり一番にあるのは、うん、やっぱりこのコーナー通してラジオ楽しかったなっていうのが一番かな、うんうんうん、岩崎くんはどうやった。
いや、まあ僕も杉本くんと一緒で、うん、まあ、第一にはまあラジオ楽しかったっていうのはあるんやけど、うん、まあ、僕このラジオ始める前はこの公共の電波に自分の声乗せるっていうのがめちゃくちゃ不安やったんやけど、
俺も不安やった。
そう、まあ、実際にまあこの企画通して、まあ、北区で自転車で旅に出て、うん、まあ、その普段見えへんような北区の魅力とか、うん、まあ、北区の人の、まあ、インタビュー受けてくれた人もそうやったけど、優しさとかに触れられて、うん、そう北区の魅力について知ることができたし、うん、まあ、最終的にはやってよかったかなと思ってる。
そうやな、まあ、やっぱりあと帰宅ぶらり自転車の旅ってことで、うん、やってたやん、うんうん、2人で、まあ、それはやっぱり自転車使ったってのが俺よかったなって思ってて。
あ、そうやな、絶対そうやと思う、うん、そうやね、
結構な自転車使うことでな、こういろんな場所行けたし、まあ、普段見えないようなとこもな、うん、結構巡ることできたしな、楽しかったな、う
ん、なのでね、まあ、リスナーの皆さんも自転車に乗ってぜひ帰宅に出かけてみてください、
うん、はい。
さて、次回の放送は再来週金曜日の2月25日午後19時から鵜飼くん大場さんのペアが担当してくれます。ぜひお聞きください。そして本日僕たちが担当した放送回の再放送は土曜日日曜日の午後23時からとなります。またこの仏ラジは仏教大学の学食の方でも放送しています。ぜひ学食の方でお聞きになっている方はスマホでリッスンラジオというアプリをダウンロードしてもらうか、ウェブで仏ラジオ検索、 FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにてラジオの本放送もお聞きください。
またその際には感想やメッセージをツイッターやインスタグラムなどにお寄せいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは最後にお届けする曲はバウンディで怪獣の花歌です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は
杉本聡と
岩崎貴博でお送りいたしました。それでは
さようなら。